桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
そうそうそう。
そうそうって SAW ですか？
いや、違う。
あ、違うですか？
違う。
ああ。
そんなね、終わった作品のことはもういいんですよ。
なんか、こないだあれですよ。なんか、サバラジオでソウの話聞いたような気せんでもないなって。
あれしてました？
思う気がしないでもない。
なんか、またやるんでしょ？
やります、やります。
なんかもう、違う。そうは違う。
はい。2で終わってますから
ね。2で終わってるでしょ。もうなんか
その、れていい
あの、ジグソーの意志を継ぐものとかいらん。
はいはい。う
ん、
まだ、ブレアウィッチプロジェクトも結局、最初のやつでよかったっていう。一作目だけでいいですね。
そうそうそう。ね。やっちゃうんすよ。
はい。
こないだね。
はい。
高畑勲のお葬式やってたでしょ。
はいはいはいはい。宮崎駿号泣ですね。
号泣のやつ。
はいはい。
でね、ちょっと話題になってたんですけど。
はい。
押井守る。
はいはいはい。最近日野翔平に寄せてきてると噂の。
丸顔なだけ。
なんかファッションも近いですよ。
ファッション近いですか？
近くなってます。
まあ、押井守るが若干小切れになってきてますからね。
まあそうですね。うん、なんか、ね。お互いがこの妥協点を見つけ合ったみたいな感じはせんでもないけど。
四季の翔平が衰えてきてる一方、押井守るがなんか、こう、髪の毛切るところからスタートして若干小切れになって、
はいはい、
ホームレス感がなくなってきてるせいで寄ってってますね。
うん。多分ね、作品作りに没頭してないんだと思いますよ。
ダメじゃん。キマイラ頑張れよ。
はい。
いや、その押井守るがね、
ええー。
私服で行ってたんですよ。
はいはいはい。
押井守るだけジーパンやったんです。
一応葬式ですよね。
一応葬式です。
大丈夫ですか？そいつ大丈夫ですか？
いや、まあまあ、うん、いや、ほんでね。
はい、はい。
押井守るって何なんこいつみたいな。
はいはい。
ことをネットで取り沙汰されてたんですよ。
ああ。
ですけど。
はいはい。
ですけどね。
ええー。
僕、高畑勲でそれやるかなと思ったんですけど。
はい。
まあ、宮崎駿と、
はい。
鈴木敏夫と、
はい。
高畑勲もまあ含めて、
はい。
その三人の葬式は押井守るは多分ラフで行くんやろうなって思わなくはないなとは思いました。
うん。
あれはだから押井守るなりのロックなんですよ。うん、
はい。
弔いたくなんかないんだよっていう、
はい。
うん。とこも、ありきの。
まだ生きてんだぜ、俺の中でっていう感じでしょ。
ですし、まあ、その、仮想的でもあるし。
はいはいはい、
うん。っていうことやと思うんですよね。
まあまあまあ。
うん。
まあ、友と書いてライバルってやつでいいんですよね。
うんうんうん。
はいはい。
だ言ったら、富野義行なんかは宮坂駿の葬式に対して、
はい。
その服装で何か表そうってしても、
はい。
まあまあ、おかしくないみたいなもんですよ。
うん、
そういうのと話的には一緒かなという。
はい。
のがあったので、まあ、わざとやってるんだろうねっていう。
はいはいはい。
まあ、わざとやってるんだろうけども、本当にやるかどうかはまだ別の話だけどねという。うん、
まあ、そうですね。
うん。多分、押し守る自分の師匠を死んだ時はちゃんと、喪服で言ってると思うんですよ、さすがに。
はいはいはい。
うん。師匠ね、スタジオピエロの人。
はい、
名前が今出てこない。
うん、古来より織田信長が自分の親父の葬式の時に威廃ぶち投げたとかそういう話聞きますからね。
あ、そうそうそう。
はいはい。
そう。そう。それと同じことやなとは思いますけど、
はい。
まあ実際に絵王と長やるのかねと。いうことではありますね。
はい。
っていうのはちょっと今、あ、思い出したと。
はいはい。
言うとこうって思ったんですけど。
うん。
そういう人やで。
そうですね。
うん。ねえ。だから、その時あれですよ、富田義行は例によって、変な格好してました。
ええ、マジっすか？
あのね、
はい。
マトリックスのネオみたいな格好してました。マトリックスのネオみたいなロングコートで、
はい。
爪襟のやつで、
はいはいはい。
で、黒い、すっごい唾の大きい、
はい。
なんかボルサリーノみたいな帽子かぶってきてました。さすがやなと思う。
はいはい。まあ、都会に生きている限り、そういうファッションとは触れ合う機会もあるはずですかね。
まあまあね。まあね。そういうのがありましたけども。
はい、はい。
まあ、その一方でですね、死んだ人の話を、別の話をしようと思って。
はいはいはい。
あのね、これね、LINE のね、有料配信実験用アカウントの方から、
はい、
これね、これどうやろうな、名前出していいかな、K さん。
K。
もうイニシャル K さん。
はいはい。
っていう方から、メッセージいただいて、
はい。
うん、僕がね、鉄人兵団泣くよねって話をしたのに、
はいはい。
ついてメッセージいただいてて、
はい。
で、まあまあ、確かにそうやと。
はい。
リルル。
うん。
いるじゃないですか、リルル。
はいはい。
あれが、こう、メカトピアに戻ろうとするときに、
うん、
のび太が、本当に撃つよって言って止めようとするんですけど、
はい、はい。
リルルが行こうとして撃てなくて、うん、リルルが行く地なしっていうところとかがググッとくる。
はいはい。
いう話とかを、まあちょっとやりとりさせていただいてたんですけど、
はいはい。
藤子 F 先生。
あ、富山の星。
富山の星。
はいはい。
で、ダークな部分って、
うん、
語られてるようで語られていなくて、それでいてやっぱり語られててみたいな、ちょっと微妙なところでしょ。
はいはい。
なんかこう、手塚治虫の女性化も相当歪んでますし。
いや、行かれてるに決まってんじゃないですか、ね。
でもそれってあんまりこう、取り沙汰されないじゃないですか。
はいはいはい。
なんかこう、メジャーな場では。
うん。
でも、手塚治虫作品って呼んでると、
はい。
異常性愛者にしか思えないじゃないですか。なんかとんでもない闇抱えてる人でしょ。
はいはい。
で、そういう意味で言うとね、藤子不二雄なんかは、
はい、
藤子 F 不二雄、
うん、
藤本先生は、
うん、
藤子不二雄の夢を作る方。
はいはい。
藤子不二雄 A 先生、
はい、
阿鼻子先生は、
うん、
夢を壊す方みたいなことを冗談で言う人いますけど、
はいはい。
本当に闇深いの F の方でしょ。
F やべえっすね。
F やべえっしょ。
はいはい。
A の人は、
はい、
まあ、歪む理由とか、
はい、
歪んだ経緯とか、
はい、
まあ想像つくじゃないですか。
うん、
あの人だってまあ子供の時体弱くてちっちゃくて、
はい、
であの人お肉食べれないでしょ。
らしいですね。
あの生臭いもん食べれないから。
はいはい。
だから虚弱体質で。
はい。
で、まあ子供の時多分いじめられてたんやと思うんですよ。
いやー、富山で生もの食えなかったらもうそれはいじめられますよ。
あ、そうですよね。
はい。
食うもんないっすもんね。
はいはい。隣にシャドウ総帥要するですね。あの、サバ街道のですね。
そう、だって、お寿司食えなかったっすもんね、あの人ね、確かね。
はい、はい、
うん。
あ、違った。富山はあれだ。富山は隣石川でしたね。
あ、そうか。
あれ
福井、石川、富山。
福井、石川、富山ですね。
あ、そうですね。
はい、はい、はい。そして新潟ですね。
そうですね。
ああ、もうで、海の幸食えんかったら超きついっすね。
そうそ う, そう。
生もの食えなかったら。
三方海に囲まれてますからね。
はい、はい、はい。もう四面楚歌ですね。
そうそうそうそう。なので、まあまあまあ、大体想像つくというか作品に現れてる通りの人なんだなっていう意味では正直な人じゃないですか。
はい、はい。
まあそういう意味では藤子 F 先生もですね、
うん、
作品に現れてるんですけど、あの人、まあ割とシュッとしてるじゃないですか。
うん。
ですけど、なんか、より深い性癖みたいなものあるでしょ。
うん。
カンビュセスのくじとか、例に出すまでもなく。
はい。
いや、だから少女に対しての、
はい。
リアルにエロく感じてるでしょ。
エスパーマミとかそうでしょ。
エスパーマミは、まあ割と。
エスパーマミの親父が親父がラフ絵ばっかり描いてるっていう。
うんうんうん。でもね、あれってね、
うん。
藤子不二雄作品に出てくる画家って、
はい。
割とこう、ヒゲモジャの、
ええ。
割と男らしく描かれる人多いじゃないですか。
はいはい、はい。
川口海二作品における深町系の顔じゃないですか。
はい。
わかるかな、これ。
わかります、わかります、わかります。
なんか男っぽい。
はいはい。
熊系。
はい。ジャイアン進化系ですよね。
ジャイアン進化系。ジャイアンそう。
ジャイアンが芸術に目覚めるとああなるみたいな。
そうそうそう。でね。
はい。
藤子 F 不二雄の画家って、スケベな感じするんですよ。
うん。
エスパーマミをエロく描いてるっていうこと自体が、
はい。
エロいんじゃなくて、
うん。
あの風貌で、芸術家ですって言って、
はい、
ヒゲモジャでパイプ加え絵を描いてる人が、
はい、
少女をモデルにラフ像を描くっていうそのシチュエーションが、
はい、
性的にめんどくさい感じしません？
しますね。だいぶします。
ね、
はい。
なんかあの辺にね、何があったんやっていうのを感じるなと、
はい、
うん、思って。ないですか、そんな。 なんかね、その辺の、だから、エスパーマミのマミの体の描き方がエロいとかじゃなくて、
はい、はい。
そこにエロさを感じてるっていうそのシチュエーションが、
はい。
エロいなと。
うん。わかります、わかります。
うんうんうん、なんかね、その辺ね。
あれに近いんでしょう。レジェンダリーの映画の作品の300で、あの、綺麗な巫女さんの周りには、なんか病気で皮膚がただれたジジイたちが寄ってるみたいな感じでしょ。
あ、そうそうそうそう、はい、そんな感じ、そんな感じ。わかるわかる。
ぜひあの、アマゾンプライムでタダで見れたはずなんで、皆さんそこら辺見といてくださいよ。
300。続編も見れるのかな。
続編は別にミンクでいいっすわ。
続編僕でも見てないな。
あ、見なくていいです。はい。
そう。だからね、なんかね、そういうエロい空気みたいなものを書きたがる。
はい。
ところ。
ええ。
で、その対象が、割と、その、少女で止まってる感じするんですよね。なんかね、そういう意味で手塚治虫よりもより奥に、
はい。
隠れてる感があって。
は
いはい、なんかあってんやろねって。手塚治虫は聞いたら答えてくれそうな気するんですけど。
はいはいはい。
藤子先生は答えてくれなさそうな気がする。
富山から東京にやってきた時に何かあったんだろうねって感じしますね。
そうそうそう。あれちゃいましたっけ？富山でも引っ越してきたんちゃいましたっけ？
あ、そうでしたっけ？
藤本先生。
どっちも富山なんですよね。
どっちも富山ですけど、
はいはい、
出会ったんそんな幼少期でもないでしょ。中学校ぐらいちゃいましたっけ？
うん、
だから、その辺があってかなーという。
はいはい。
そう。藤本博士先生。
ええー。
その話はちょっとしときたいなって思ったんです。だいぶあかん人ですからね。
もうなんか、あの、本当に世が世だったらもう、この人多分、出てこれないんだろうなっていう。
いや、だから、これね、前も言うたかもわかんないですけど、
はい。
手塚治虫の同級生であるところのうちのじいさんのですね、
はい。
母親がだいぶ強烈な人やったっていう、話については、
はい。
だいぶちょっと思うところありますもんね。なんか母親がすごいこういう子供にしたいっていう、
はい。
圧力のすごいある人で、
は
い、
おー。
本人はだってお絵描きしたい人じゃないですか。
はいはい。
本人お絵描きしたい人やのにピアノを叩き込んでたと。いう話も含めて、
はい。
なんかあるよねって。
それなんかあれですね、だいぶ昔の頃に三島由紀夫の話で聞いた感じですね。
ね、三島由紀夫の場合はね、憧れのお兄ちゃんができてしまったせいでね。
はいはいはい。
おかしなことになってしまったわけですけど。
手
塚治虫だってあのほら、ブラックジャックなんか読んだら当然ながらあの人が偉大に行ってないコンプレックスが現れてるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
だからあの、徹子の部屋に昔、ゲストで出てきた映像を見たことがあるんですけど。
は
い、その時にあの、あれですね、先生はあの、偉大のご出身でいらっしゃるんですよねって言って。
はい、はい。
黒柳徹子がさらっと言って、あ、はい、いえ、僕は、あの、専門学校ですけどって言った時の、表情、
はい。はい。
もう完全に顔がこわばってたので。
う
わぁ、そういうところすごいよね、とは思いましたけどね。
はいはいはい。
その辺の話で、ね、だから手塚治虫の、なんかちょっと前にあの、ブラックジャック創作日記みたいな。
はい。
話ありましたけど。
うん。
ヤング手塚治虫の話はあんまり誰も掘り下げてないなと思いますし、藤子不二雄については、
はい、
漫画道があることで、みんな満足してしまって、触れていない部分は絶対あるよね、と。
はいはいはい。
うん、いうのはちょっと思いますね。なのでまあ、その辺は誰か、頑張ってみてっていう。ぼちぼちうちのじいさんも死ぬよっていう。もうだって90ですからね。
ああ。
生きてても。
はいはいはい。うん、
同級生は。
うちのじいさんもそのぐらいの歳なんで。
おぉ。
まあそろそろですね。
だから手塚治虫とほんまに仲良かった人？
はい、はい、
うん。うちのじいさんはあんまり仲いいっていうレベルではなかったはずなんで。
うん。
うん、ちゃんと聞いて。
はい。
お話しするんやったらした方がいいよとは思いますね。はい。って思いました。
はい。
あのね、今ちょっと思ったのはね。
ええ。
桜川マキシムはもともとこれぐらいの時間のコンテンツだったはず。
うん。
最近40分ものが多いので。
はいはいはい。
問題なだけで。
うん。
まあこれぐらいの回があってもいいんじゃないでしょうか。
そうですね。
ね。明日月曜日だし。
明日月曜日ですよ。もう月曜日になる。
そう、そう。あのね、
ええ。
まずね、月曜日になった時に思うのはね。
ええ。
あ、筋肉マンを読まなければと。
で、どういうことですか？
え、筋肉マンは、
はい、はい。
月曜日になった瞬間に、はい、週刊プレイボーイのサイトでアップロードされるんです。
へー。
なので僕は毎週、あ、明日会社やわって思うんですけど、
はい、はい。
月曜日になった瞬間に、あ、筋肉マンだって思うっていう。
筋肉マンね、うん、月曜日だと思ったら実は金曜日だったら大変いいんですけどね。
ね。
はい。
筋肉マンの悪いところはね、時々で2週間ぐらい空くっていう。ないんかいってなる。今の筋肉マンマリポーサが戦ってるんでね。
え、ちょっと待ってください。マリポーサってあれじゃないですか。え、あの、南大王子の一人でしょ。
そう。6人の王位継承者編。
はいはい。
いや、あの、筋肉マンがもう筋肉性の大王になりまして。
はい。
で、その後ですよ。
はい。
ストロングザ武道。
はいはい。
率いる。
はい。
パーフェクト超人、オリジン。パーフェクト超人オリジンはですね。
はい。
その、要は超人界の始祖。はい。となった10人がいるんですよ。で、その10人のうち、
はい。
8人。
はい。
を敵として、
はい。
こう、戦わなければならないって話になるんですけど、はい、なんで10人のうち8人しか戦わなければいけないにならないかというと、
はい。
その、超人の始祖10人のうちの2人は、
はい。
ゴールドマンとシルバーマンだから。
マジっすか、うん、いや
でですね、
はいはい、
そこでですね、
はい、
そのストロングザ武道の正体は何かっていう話も含め、
はい、
その率いてる8人のオリジンだから全部で9人、
はい、
と戦うにあたってゴールドマンが自分の勢力を率いてそれと戦うというお話があったんです。
はいはい。
ゴールドマンはあの人ですから、あの悪魔将軍ですから正体がね。
はい。
ゴールドマンはまず最初に7人の悪魔超人を引き、そしてその後悪魔6騎士を引き、
はい、
それと戦いっていう話が、まあ、この間まであったわけです。
はいはい。
で、それが終わりまして、
ええ、
で、そうなってくると残ってる悪役、
はい、
サタンがいるじゃないですか。筋肉マンの世界には。はいはいはい、
ええ、
サタンがついに動き出したわけですよ。で、はい、そのサタンと戦うにあたって、
ええ、
彼らがやってきたんですよ。
それは、はい。
スーパーフェニックス。
はい。
マリポーサ。
はい。
ゼブラ。
はい。
ビッグザボディの4人が来てですね。
ソルジャーいないんですか？
ソルジャーまだ出てきてないんです。
うわ
ー。で、筋肉マン含めその5人がまず今戦おうとしているっていうところで1戦目がマリポーサ。
はいはいはいはい。
マリポーサがですね。
はい。
炎を操るんですよ。
ええ。
で、そう敵がですね。
はい。
お前の炎を操る能力は、
はい、
あのロビン王家に伝わる杖を使っていたのではないのかって言ったら、
はい、
あれは発火に使っていただけで、
はいはい、
摩擦熱などで発火させた後は火を操れるんだって言い出すっていう。そう。
なんか、どうしたもんだろうですね。
で、発火した後にこう体の周りに炎をまとってるんですけど、
はい、
それ何燃えてんのって思いながら今読んでるんですけど、ただめちゃくちゃ面白いですよね。
お
ビッグザボディがこの後活躍してくれると思うんですよ。
はい。
なので僕はそれを今から読みたいと思います。
まだ夜は終わらないわけですね。
そうなんですよ。そうなんです。なのでまあ3分ぐらいで読めますけどね。まあ皆さんもね、
はい、
筋肉マンちょっと読んでいただいて、ね、またそれがね、そうやって読んでいただくとアニメ化されてですね、
はい、
はい、竹槍さんがロビンマスク役で出てくるっていうことになると思うので、まあロビンマスク死にますけどね、
もうちょっと息長く生きてたいんですけどね、
ロビンマスクでなんかね砂に埋められて死にました、筋肉マンネメシスに殺されました、
なんすかそのネメシス
って、筋肉マンネメシスは。
はいはい。
筋肉王家出身のパーフェクト超人です。
もう、ようわからん。
で、肉のカーテンを使うんですよ。
はいはい。
で、肉のカーテンは、元の作中で、
はい。
筋肉マンのおじいちゃん、
はいはい。
の筋肉タツノリ、
はい。
が使ってた技じゃないか、
はいはいはい。
なってたんですけど、
ええ。
ってことは、その、タツノリの世代以降の筋肉王家の人じゃないですか。
はいはい。
筋肉タツノリさんのお兄ちゃんだったっていうのが後でわかるという。筋肉サダハルさんだったんですけどね。
やりたい放題ですね。
そうそうそうそう。筋肉サダハルさん改め、 筋肉マンネメシスやったんです
よ。はいはいはい。
うん、という。
はい。どうしたもんすかね。
なかなか面白いので。
はい。
はい。あの、ネメシスさんは最後ですね。
はい。
これからのパーフェクト超人会を立て直すって言って去っていきましたけどね。まあ、その辺は読んでいただいて。
はい、はい。
というわけでですね。
ええ。
はい。以上でございます。あのね、これね、ちょっとね、あの、最近ダメな傾向にあるなって思うんですけど。
はい、はい。
ヒロシさんとの収録でもそうなんですけど。
ええ。
筋肉マンの話し出すとグダグダになるっていう。
おいおい。
多分ね、好きすぎるんだと思います。うん。ま
あ、
筋肉マンの話はね、また完結したらゆっくりしたいと思います。
はいはい。
はい。皆さん、ちゃんと追いてこれるように読んでおいてください。
ええ。
はい。
もう、いっそのことですね、うん。筋肉マンどころかですね、うん。昨日のロイヤルウェディングの話でもしたらいいと思いますよ。
兄弟ハゲとんなぁ、言うて。
はいはいはい。っていうか、チャールズが予想以上に老けててビビりましたね。
そうそうそうそう。
ええ。
いや、見てて言うてたんですよ。
はい。
絶対本人、はい、俺皇太子のまま死ぬよねって言ってるよねっていう。
はいはいはい。もうあれですからね、おじいちゃんもやばいですからね。
おじいちゃん。
本当に思想をまとってましたからね。あ、やべえと思って。すげえなーって。俺、人会ったことあるんだけどなって思って。
すげえすげえチャールズですか？
いや、違います。エリザベスの旦那です。
エリザベスの旦那。
はい。
キングじゃない人。
じゃない人ですね。永遠にキングじゃない人ですよ。
イギリスでキングじゃない人といえばこの人。
そうです、そうです、そうです。
あ、すごいな。
はい。
そういうのは会ったことある人いいな。
はい。
僕、今までで一番会ったことある人で、一番有名な人誰って言われたら、ビッグバン・ベイダーって言いそうですよね。
おお、それはそれで、パンチ効いてますね。
それは試合を見ただけだろっていう。ね。
はい。
まあまあまあまあ。まあそんなわけで。
はい。
ね。知られざる藤子 F 情報とかがあればですね。
はいはい。知られざる富山情報でもいいですよ。
そうですね、はい。知られざる福井情報はあっちに送ってください。はい。はい、ので、何ですか。LINE の公式アカウントか。
はい。
はい。有料配信実況アカウント。
ええー。
もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムまで。
はい。
よろしくお願いいたしますと。
よろしくお願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。